第1テモテの6章、まあ、第1テモテの5章ではどのように教会の中にいる人たち、教会の中でその人間関係を、まあ、構築するというか、いろんなその男性女性、若い人、お年を召した方々、そういう人たちとその付き合うか、そういう人たちに、接するか、そういうことが書いてありました。で、まあ、特にその5章は、そのヤモメについて多く取り上げられています。で、あとはそのミニストリーに、これからその使える働きに、参加してくる人たち、その安心を受けて、御言葉を教えたり、また新しいその教会を立て上げるために、いろんなその地域に、また地方にその使わされる人たちとか、そういう人たちにどのように接するかということも書いてありました。6章の1節、2節だと、その、奴隷たち、またその主人たちに対しても、まあ、私たちのこの現代の社会に置き換えれば、働いている人たちですね。実際に、まあ、主人たちに当たるのは、自営業者だったり、またその人を雇っている人たちですね。でも、奴隷に当たる人たちは、その、雇われている人たち、その人たちのことを当てはめて、まあ、適用して理解することができます。で、3節から、そのずっとその健全な言葉とか、その経験というのが、神の性質を身につけるということ、それを追求することこそが、物質的とか、この世的な、経済的なことも含めて、それ以上の祝福なんだということを、パウロはテモテに向かって伝えています。6節を見てみると、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道だというふうに書いてあります。だからこの経験、神の性質、愛であったり、愛の上の忍耐であったり、親切であったり、そういうものを追い求めなさいと。それが6章の全般でした。で、まあ、後半にその衣食があればそれで満足すべきだと。パウロはその満ち足りること、満足することを学んだというふうに書いてありました。だからお金を持っている時にも、お金を持ってない時にも、健康な時にも、そうじゃない時にも、病気の時にも、神との関係の中でその満ち足りていたんです。満足していたんですよ。だから、その神との関係さえあれば、実際にその着るもの、食べるもの、ある意味住むところがなくたって、自分の家が、持ち家がなかったとしても、喜んでいられるわけです。で、9節から今日は、この9節から最後までですけども、前回ちょっとこれカバーしきれなかったので、そのお金持ちになりたい、金銭に関しての忠告があります。で、9節と10節、まずお読みします。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。まあ、ここで書いてあるのは、その金銭を愛してはならないということです。まあ、それについて説明します。で、まずその9節、金持ちになりたがる人。まあ、私は裕福ではないので貧しいなりに金持ちになりたいって思ったこともあるし、ちょっとそういう思いがよぎることもあります。お金持ちになったら、これもできるし、あれもできるしって。こういう苦労もしなくて済むなとか、老後とか安泰だなとか、2500万とかあれば。でも、その貧しい人だからと、貧しい人ばかりが、その金持ちになりたがるわけじゃないんですよ。もうすでに、私からすると、そんなお金持ってどうすんねんっていう人たちでも、もっとお金が欲しいというふうに思うわけです。なぜなら、そのお金で、があれば、その、何でも買えるし、お金があれば、その、ある程度の、その、ある程度というか、まあ、ある意味、その、すべての、問題に対する解決が、解決を買うことができるというふうに思ってしまうわけです。今、学校でね、小学生相手に、関わったりしてるんですけども、その中で、その、将来の夢について、授業があるんですよ。で、いろんなその夢を持ってる子たちがいて楽しいんですけど、 なんでその職業に就きたいかっていうと、まあ大体これが好きだからとかって言うんですけど、2番目ぐらいに、お金持ちになるからみたいな、そんな感じです。私もそうやって考えてたから、それを責めるつもりは全くないです。で、なんでそういうふうに考えてしまうかというと、さっき言ったみたいにお金があれば何でも買えるし、お金があれば、そのいろんな問題を解決することができるというふうに考えるからです。でも、ここでその、金銭を愛してはならない、金持ちになりたがる人はこうだというふうに言ってるのは、そのお金持ちはお金を持っていると罪深くて、貧しければ信仰深いとか、そういう話をしているんではありません。お金持ちが逆に信仰深くて、貧しい人は罪深いのでもないです、もちろん。だからその、イエス・キリストを信じた人たちは、その、第一テモテの6章の1節2節にもあるように、その奴隷もいれば、またその奴隷を使う主人たちもいるわけですよ。で、お金を持ってたとしても、この世的なその富を得ても、神に信頼を置く人々はいるわけです。例えば、アブラハムなんてむちゃくちゃお金持ちですよ。ですよね。ダビデもそうですよ。ソロモンだってそうじゃないですか。ソロモンは栄華を極めたわけだから。また、ヨブもそうですよ。その東の国で、一番そのお金持ちだった、裕福だったというふうに書いてありますから。詩編の、開かなくていいですけど、詩編の62編の10節。詩編の62編の10節。詩編62の10節。まあ、後半のこの部分なんですけど、富が増えても、それに心を止めるなというふうに書いてあります。だから、アブラハムであったり、ダビデであったり、ソロモンであったり、ヨブであったり、その、物質的なものがたくさん持ってたとしても、経済的に裕福になってたとしても、そこに心を止めて、自分の心が奪われるというか、もっと欲しい。お金さえあれば、これが買えるのに、自分の欲が満足するのに、お金さえあれば、いろんなその問題を解決することができるのにと言って、その、富に対して自分の心を止めてしまって、神に信頼したり、神に助けを求めるということをやめてしまうのであれば、とかやめてしまうので、誘惑と罠に陥ってしまうので、その金持ちになりたがる人たちはね。だから、それを進めてないんですよ。たまに思うことがあったんですよ。昔ね。今はもうほとんどっていうか、ほとんどですね。全然と言ったら嘘になるかもしれないですけど、ほとんど思わないんですよ。自分が金持ちだったらなーって。そしたらそのお金に心配することなく、もっとその、教会のことに、神のことに打ち込むことができるのにって思ったことがあるんですよ。でも、じゃあなぜ神がそのような、私がその、経済的に困窮しないで何も、思い煩わないでもご飯食べていけるように、そのしてくれないのかというと、私がハンドルできないんですよ。私がその、もしそのような大きなお金を私が持ったとしたら、この富に心を向けてしまって、止めてしまって、神のことを、神に心を止めることができないっていうのは神知ってるんですよ。と僕は思うんですよ。なので、神がそのような富を私にとって、それは益じゃないんですよ。アブラハムやダビデやソロモンは、その多くの富を得たとしても、その富に心を止めたのではなくて、神に心を止め続けることができたんですよ。神がそのようなその力をお与えになったんですよ。だから、彼らにその富を委ねるというか、神が任せてるんですよ。それを正しく使うことができるから。そこに希望を置いたり、そこに望みを置いたりしないから。でも私がもしお金を持ったとしたら、お金があるから大丈夫とかって言って、その神に助けを求めなかったりするんですよ。貧しい中で苦しい中で、神により頼んで神にすがりながらお助けくださいって、ひしこいて祈って、その時に必要なものが与えられる時の感謝とか、感動とか、そういうのは味わうことできないですよ。もし私が富が与えられて、富に心を向けるのであれば、お金があるから大丈夫って思っちゃうから。お金持ちになりたがる人は、誘惑と罠に陥るって。だから永遠の事柄に思いを向けたり、心に留めたりしなくなってしまうんですよ。神への信頼や、神をより頼むというようなその考えがなくなってくるんですよ。さっきも言ったように、お金があれば何の不自由もなくもっと神に仕えることができるのにって、そう思ってしまうのは罠ですよ、ある意味。 せっせと宝くじを買ってた時もありますよ。当たらないのは理由があるんですよ。神が私のことをよく知っておられて、私が7億円とか当たっちゃったら、もう神に感謝するとかね、そういうのをぶっ飛んでしまって、もう一気になんか、それこそベンツ3台買うんですよ。それは私の祝福にもならないし、私の周りの人たちの祝福にもならないから。一番の祝福というのはイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるということですよ。純粋に私が、本当に私の罪が許された万歳ということを、その喜べなくなるんですよ。お金があるから万歳になっちゃうんですよ。だから神は私に与えないんですよ。それよりは、私がその、持て余してしまうぐらいの富があるぐらい、あるよりは、私がある時には困窮しながら、神に望みを置いてお助けくださいって、へしこいて祈るぐらいの方が、私にとって、神とのその関係を築いていく上で祝福なんですよ。お金持ちになりたがる人は、愚かで有害な多くの欲とに陥るというふうにも書いてあります。それは、人を滅びに投げ入れてしまうって。破滅に投げ入れてしまうって。で、結局、満足しないんですよ。自分もそうですけど、今年この服を買ったら、もういいやとか。その時にはなんか満足するんですよ。かっこいいジャケット買ったとか。でもなんか、そっちゅう着てたら、また別のなんか物見たくなるんですよ。買い物することが悪いと言ってるわけじゃないし、バッグをたくさん持ってたり、靴をたくさん持ってたり、何持ってても別にいいんですよ。ただ私が言いたいのは満足しないっていうことですよ。私の肉は。どんだけいいものを買ったとしても。どんだけその長持ちするようなものを買ったとしても、自分が手に、もうずっと欲しい欲しいって思ってたとしても、それを手に入れた瞬間、次のアップグレードを待ち望むんですよ。これよりいいものがたくさん出てくるから。携帯なんてもう本当そうですよ。2年もう使ったし頑張ったからとかつって、何やねんって思ってしまうんですよ、自分もね。後々なんか、なんでこんな2年経ったら買い替えないといけないみたいな、そんななんか、イメージが湧いてしまって、それで。もう満足しないんですよ。これを買ったら、もう最高だろうってか、そうやって思ってたはずなのに、それを手に入れた瞬間に、次はこれも欲しいなとかって思っちゃうんですよ。だから、どんなにお金があったとしても、どんなに物があったとしても、そこばっかりに心が捉えられているのであれば、決して満足しないので、結局その神とか、永遠の命とか、神の国を相続するとか、その正しさを追い求めるとかっていうことが、どんどんその薄くなっていって、次のこれを、これ、その次のこのも、これを自分が手に入れるために、あれをしよう、これをしようっていろんなことを考え始めるんですよ。そうしたらその、神に仕えるとか、神を思い巡らすとか、そういう、その神についてのこと、永遠についての事柄、それがどんどんどんどんその時間が取られていくんですよ。24時間決まってるから。肉は決して満足しないんですよ。愚かで有害な多くの欲だって。だからこの欲、決して満足しないということさえ悟れないんですよ。だから本当自分は愚かだなと思いますよ。これも、あれも、あれもこれもって。もうずっとそのことばっかり考えてお金を使ってたり、そのためにそのお金を貯めたりするのが、別にそれがもう一回言いますけど、何度も言っていいと思いますけど、物を買ったりすることが悪いと言ってるんじゃないですよ。これはその金銭を愛することが十節、あらゆる悪の根だというふうに言ってるんですよ。だからお金自体が悪いわけじゃないんですよ。アブラハムがそうだったように、ダビデがそうだったように、ソロモンがそうだし、ヨブがそうだったように、それ自体が別に悪いことじゃない。物を持ってることが悪いことじゃないです。決して。でも、そこにその自分の思いが取られてしまって、神のことを思い巡らしたり、神に信頼することを忘れてしまうことが悪いんですよ。それが、その、愚かで有害な多くの欲なわけです。誘惑と罠に陥ってしまうわけです。だから、神や永遠のものから私の思いを引き離すものは全て有害なものですよ。私の肉は満足するかもしれないし、これが必要だって思うかもしれないけども、もしその必要だと思っていること、本当に追い求めてこれが欲しいよって言ってること、お金でもそうですけど、お金自体は悪くないんだけども、そのお金を求める思いや、お金をその持とうというその強い意志とかが、神とか、神やその永遠の事柄から私の思いを引き離すのであれば、それは有害なんですよ。 私たちにとって一番の祝福というのは、神から義と認められて聖霊が与えられて、イエス・キリストを信じる信仰によって、神から正しいと認められて、聖霊が与えられて、その神の子とされて、永遠のその神の国を相続することじゃないですか。それが一番の祝福なのに、取って代わられるんですよ。目の前の欲しいよという欲に。6節に書いてあるように、大きな利益とは、その満ち足りる経験で、神や永遠を自分の計算に入れて生きることにあるんですよ。金銭を愛するというのはあらゆる悪の根だって、さっきから言ってますけども、金銭自体が、お金自体が悪じゃないですよ。裕福であること自体が悪じゃないですよ。ローマの6章、16節。ローマの6章の16節。ローマの6章16節。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。だから自分の愛する対象、自分の身を捧げている対象、ちなみにこの自分の身を捧げるとか、それがそのデボートするってことですよ。デボーションっていうのは、こういうことですよ。だから自分の思い、自分の考え、それをその神に持っていく、それをその捧げるというか、それがデボートする、デボーションという、そのカタカナで私たちが聖書を読んだり祈ったりすることをデボーションっていうふうに呼んでますけども、実際それはその神に対して自分の心を向けて、その時間であったり、その考えであったり、その思いというのを神の前に捧げて、デボートして、神のことを思い巡らしたり祈ったりする時間のことをデボーションって言うんですよ。そうやってその自分の身を捧げる、そのデボートする、デボーションしている相手、それの、その、奴隷となるんだって。神に対してその自分の身を捧げて、自分の思いを捧げているんだったら、思い巡らしているんだったら、その義の奴隷となって、命に至るんですよ。義に至るんですよ。神の、従順の奴隷となってね、神に従うということ。で、義をいただくんですよ。永遠の命をいただくんですよ。でも、金銭を愛するってなると、その金銭に対して、その自分がその奴隷になっちゃうんですよ。もっと欲しいって。で、金銭を愛することは、あらゆる悪の根だって、だから多くの悲劇や、その罪につながるんですよ。お金を愛するがゆえに。なんで、その、政治家とか、権力者が、汚職を犯すかですよ。お金が欲しいからですよ。たくさんのその大きな理想があったとしても、力があったとしても、なんでそのお金に節操がないかっていうと、もうそれを愛してるからですよ。もっと欲しいからですよ。まんじゅうの下に、金貨、なんかやって、お主も悪いよなーとかって、あれから変わらないですよ、何にも。えちごやみたいな。なんでえちごや？なんか、新潟の人かわいそうですよね。みんななんかえちごやは悪いみたいな、そんな感じになってるんですけど。だから風俗とか、麻薬とか、もうなんでそんなのがあるかっていうと、もちろんその肉体的な快楽とかを求めてるんだけど、最終的に行き着くところはお金ですよ。お金になるんですよ。お金に対する執着が、生きてる人間誰にもなかったとしたら、世の中ものすごい平和ですよ。どこの国にも、どの場所に行ったとしても、貧しい人っていうのは存在しないはずですよ。お金に誰も執着がなかったら。お金が集まるところからみんなに分け与えるんですよ。分配するんですよ。そしたら、もちろんそのような社会というのはもうありえないんですけど。でもそういうその自分がリッチになる、富を得る。それを、その、みんな少なからず持ってしまうので、いろんなその、歪みが生まれるわけじゃないですか。それが悲劇になって、そして罪を生むんですよ。だから、金銭を愛するというところから、その、多くの、この、世界の悲劇であったり、罪っていうのが生まれてくるんですよ。だから、その仲間入りをしないでねってことですよ。また、金を追い求めると、信仰から迷い出る可能性もあるんだって。そうなってしまった人が実際にいて、 その人は非常な苦痛を持って自分を差し通したって。結局お金を追い求めても、その苦しい思いをしただけで満足しなかったんですよ。特にそのイエス・キリストを信じた後に、自分の罪が許されたり、その神が愛してくださっているということを体験した後に、お金を追い求めたとしたら、もうこの虚無感というのはないですよ。本当の満足というのは、イエス・キリストからしか来ないから。これも開かなくていいですけど、第二列王記の五章。20節から27節。預言者エリシャの話です。エリシャに仕えていたゲハジっていうしもべがいるんですよ。若い者が。で、そのエリシャのもとに、ナーマンですよ。ナーマン。っていう将軍が来たんですよ。外国のね。アラム人か。で、彼はその、雷病に患ったんですよ。雷病を患ったんですよ。それで、そのイスラエルには預言者がいるって。彼のところに行ったら治してくれるかもしれないよって言ったんですね。で、まあいろいろと知った問題はありますけども、結果的にこの雷病が清められるんですよ。で、それでナーマンはエリシャに対して何かお礼させてくださいって、いろんなそのお金になるもの、富になるもの、それをあげようとするんですけども、エリシャは断ったんですよ。いらないって、お金は。けどそれを隣で見てたこの若者のゲハジは欲しくなっちゃったんですよ。それで追っかけてって嘘ついて、主人が私を使わせて、あなたがあげるよって言ったものの少し、取ってくるようにって言われましたって。だから私にくださいって言ったんですよ。それで結局どうなったかというと、そのナーマンから消えたこの雷病がゲハジさんに移ったんですよ。ゲハジは、雷病に侵されたんですよ、その後。まあ、典型的なものですよ。神を追い求めないで、その金銭を愛するというか、金銭を追い求めるというのは。別に、その病気になるとかね、そういう話をしてるんじゃないんですよ。それで脅してるわけでもないんですよ。ただ、どんなにそのお金を追い求めて金持ちになったとしても、本当にそのイエス・キリストが私たちに与えてくださった私の罪を許して、私を本当にそのこんな私を愛してくださっているというところから来る、もう心の深いところから湧いてくる感謝とか喜びとか、ああ、ありがとうございます、万歳っていうような、その喜び、この満足というのは決して味わうことができないんですよ。むしろそこから離れてしまうので、イエス・キリストの方から、神の方から離れてしまうので、むしろその満足どころか、非常な苦しみによってその自分が差し通されてしまうんですよ。パウロはそのことを知ってるので、テモテに対してそういう人たちが出ないように、しっかりと伝えてあげなさいというふうに言ってるわけです。本当の満足は、神のその性質、経験を追い求めるということ、神との関係の中にあるんですよ。11節から16節。だからお金を追い求めても、金銭を追い求めても、そこには本当の満足というのはないよって。その代わり、そのテモテに対して、あなたがまたそのイエス・キリストを信じた私たちに対してもそうですけども、私たちがその追求すべき、追い求めるべきものというのはあるよと。それが11節から16節です。しかし神の人よ。あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。私はすべてのものに命を与える神と、ポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じます。私たちの主イエスキリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。まずそこまでにしておきましょう。11節の最初に神の人よというふうに書いてあります。で、神の人っていうのは旧約聖書にたくさん出てきます。この神の人という言葉が。で、神の人というのは、 まあ、神に従っている人、神の言葉が与えられて、その言葉を周りの人たちに伝える、その言葉に対して従順に従う人たちのこと、金銭ではなくて神を愛する人たちを指して神の人というふうに呼びます。先ほどあったそのゲハジの主人であったそのエリシャも、預言者エリシャも、またそのエリシャの、なんていうんですかね、マスターというか、師匠であったエリアも神の人と呼ばれました。またモーセのことも神の人と言われている、モーセも神の人と呼ばれてますし、ダビデも神の人というふうに呼ばれています。まあ、他にも神の人というふうに呼ばれている人が出てきますし、旧約聖書には。あとはその名前のない神の人も出てきます。その人たちというのは一様に神から言葉を預かって、神の言葉を伝え、その言葉に従順に従っている人、神を愛する人たちのことを神の人って呼んでます。だからこの9節と10節に出てくる金銭を愛する人たちや金持ちになりたがっている人たちとは正反対のところにあるんですよ。むしろ神を愛する人たちのことを指しています。だから神の人よって、テモテはあなたはその9節と10節に書いてあるようなそのような人たちじゃないよねって、あなたは神に従うものだよねって、神の人よと。でこの11節の後半から15節、まあ、の最初、その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいますというところまでが、神の人が追い求めるべきこと、それについて書いてあります。で、これらのことを避けというふうに書いてありますから、まずはその金銭を愛することをまず避けなさいと。それは神に、信頼を置く、神により頼むというところから離れてしまうので、だから避けなさいと。何度も言いますが、お金自体が、富自体が悪と言ってるわけじゃないんですよ。ただそこに自分のその信頼とか自分の確信を置いてしまうのであれば、神から、また永遠の事柄から私たちを離してしまうことになるので、それは害になるということです。また、これらのものを熱心に追い求めなさいと。いくつありますか ?6 つですかね。正しさ、私の訳では、正しさ、経験、信仰、また愛、忍耐、柔和、6つです。新しいその訳の聖書では、正しさのところは義というふうになっています。まあ、義というのは、その、まあ、正しさです。同じですよ。同じこと。義というのは、私たちは何によって義と認められたんでしたっけ？信仰ですよね。信仰義人。もちろん信仰もそうだけども、信仰の前にあるのは神の恵みですよ。ローマの3章の23節に書いてあります。ただ神の恵み、イエス・キリストによる憐れみのゆえに、私たちは値なしに義と認められたんだって。そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんだというふうに、ローマの3章には書いてあります。ですから、その正しさを追い求めるというのは、その神の恵みを追い求めるんですよ、私たち。どこまで行っても恵みなんだということを確認していくというか、神が恵み深いから、だから神が私たちのところに降りてきてくださって、その愛を示してくださったんだ。私が神に対して何か良いことをしたからじゃなくて、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる、その神の恵み深さによって私は良くしていただいたんだって。この生き方、義を追い求めるという、正しさを追い求めるということをしなさいと。私の行いによって神があなたよくやったねって、グッジョブって。行いをグッジョブって言うんじゃないんですよね。信仰を神は喜ばれるわけじゃないですか。私じゃないって。従順になるのも、実際に行いが与えられるのも、それはその神が恵み深いことを知って、どれだけ私のことを愛してくださって、その愛のゆえに私を許してくださったかということがわかるので、だから、その神に対する応答として、リスポンスとして、神に従うんですよ。だからその信仰、神の恵みを信じることと、イエス・キリストの贖いによって、私の罪は贖われるって、私の行いじゃないっていうことを追い求めること。 それをしなさいと。それが一つ目です。二つ目は、その経験を追い求めなさいって。だからその経験こそが、大きな利益を得る、私たちに与えられている道なわけですから。その神の性質を、私たちのその身に着るわけですよ。聖霊によって私たちは栄光から栄光へと、イエス・キリストのように変えられていくんですよ。第二コリントの五章に書いてありますね。だからその神のイエス・キリストのようになっていく、神のその性質を身につけていくという、本当にその聖霊によって、私を変えていただく。神に期待して、その祈る。神が願っておられることから、イエス・キリストがその山上の水訓で、天の父が完全であるようにあなた方も完全でありなさいって、それを追い求めるんですよ。自分自身で完全にすることはできないので、その助けを求めるんですよ、神に。そうやって経験を追い求めていくわけです。また、信仰を追い求めなさいって。もう信仰というのは私たち信じていることは、福音ですよ。恵みの福音ですよ。神が恵みによって私たちに救いを与えてくださるという。神の恵みによって私は義と認められるという。神の恵みによって私は神の子供とされて、神の恵みによって私は神の国に入れられるんだって、それを相続するんだって。すべては神の恵みなんだということを、その信じて、先ほどのその正しさのところもそうですけど、信仰も信じて、それ信仰というのは聞くことから始まるわけだから。御言葉を聞き続けて、御言葉を学び続けるんですよ。それを追い求めなさい。また愛を追い求めなさいって、当然神を愛すること、人を愛することですよ。神を愛するとは神の命令に、神の命令を守ることです。神の命令とは、イエス・キリストの皆を信じ、互いに、キリストが愛されたように互いに愛し合うことです。第一ヨハネの4章とか5章とか3章に書いてありますよ。その愛を追い求めるんですよ。また忍耐を。忍耐というのは、どこから生まれるかというと、神を信頼するところからしか生まれてこないですよ。神により 頼むところからしか生まれてこないですよ。自分がその苦しい時に、もうこれ以上、ああ、もうダメだとかって苦しいよっていう時に、忍耐できるのは、私のその背後におられるというか、私の土台となっているものが、強くなければ、踏ん張ることできないですもん。で、それが、神に対する信頼であったり、神をより頼む、その神に、もうそれは信頼ですね。神を信頼する、その信仰でなければ、神への信頼でなければ、それはもうぐらぐらしてしまいますよ。神は恵み深いって。もう何度も恵みですよ。私のことを愛してくださってるって。私がどんなんでも。その忍耐を。神がおられるから大丈夫なんだという。神は恵み深い方だから大丈夫だって。イエス・キリストが私の罪のために十字架で苦しまれたから大丈夫だという、そこに私たちが踏みとどまって忍耐するんですよ。そして、柔和を追い求めなさいって。マタイの5章の5節に、その山上の水訓で最初に霊に貧しいものは、まあ、心の貧しいものと訳されてますけど、本来は、poor in spirit だから、霊に貧しいものは幸いだって。神の国はその人のものだからですというふうになってますけど、その一環で5節に、柔和なものは幸いですという言葉が出てきます。それはこの地を受け継ぐからだというふうに書いてますけども、そこでの柔和っていうのは meekness っていう言葉なんですけど、ここだと gentleness なんですよ。だからちょっと違うんですよ。むしろその親切とか、温和とか、穏やかさとか、そういうそのニュアンスのある言葉です。ここで柔和と訳されているものは。つまり、なぜ親切になれるか、なんで温和になって穏やかでいられるかというと、神との関係に満足しているからですよ。自分にお金があっても、自分にお金がなくても、自分が健康でも、自分が病気でも、どんな時でも自分が親切でいられたり、温和でいられたり、穏やかでいられるのは、神との関係が良好だからです。神が私のことを愛しておられる。イエス・キリストによって私の罪は許されている。私には永遠の命が与えられていて、永遠の世界で神と永遠に愛し合って、そこにいる一人一人と互いに愛し合うことが約束されているんだというその確信に立っていないと。穏やかさとか温和さっていうのは、親切心っていうのは出てこないんですよ、自分から。 それこそこれをお金で買いたくなってしまうんですよ。お金があれば私は穏やかでいられるのにって。でもそうじゃないって。神との関係の中にどんな状態にあったとしても満ち足りることをパウロが学んだように、どんな状況の中にあったとしても、この神との正しい関係の中に自分がいさえすれば、お金持ってようと持ってなかろうとですよ、穏やかで温和で人に対してもその親切心が効いてるようになれるんですよ。それを追い求めなさいと。また信仰の戦いを勇敢に戦いなさいと12節に書いてあります。で、何のためかというと、永遠の命を獲得するためなんですよ。で、この永遠の命を獲得する、つまり救いを達成するということはですよ、パウロはここで戦いというふうに、信仰の戦いというふうに言ってるんですよ。この自分の中にある肉とか、この世の価値観と戦うんですよ。エペソの6章では、私たちの戦いは血肉によるものじゃなくて、悪魔に対する戦いだって。悪魔が、悪いものが、その私たちの考えに、私たちの心に、私たちの思いの中に、その、火矢を飛ばしてくるわけじゃないですか。お前なんか義と認められてるわけないじゃないかって。こんなこともできてないし、あんなこともやっちゃっただろ、この前って。何度、神に対してごめんなさいしてんだ、同じことでって。お前が正しいなんて認められてるわけないじゃんって言ってくるんですよ。だから戦場は私たちの頭の中です。私たちのその考え、私たちの思いの中で、そこに火矢が飛んでくるんですよ。だから私たち、その、信仰であったり、義であったり、福音が必要なわけじゃないですか。で、それ戦うんですよ、そういう思いと。何もしないで勝利できる戦いなんかないですよ。何度も言いますけど、家宝は寝て待てみたいなのないですよ。起きたら全部勝利してましたみたいな。旧約聖書の中にはたくさん出てきますけど、彼らはなんでそうなったかというと、神に従ったからですよ。神に期待したからですよ。私たちも神に期待するということを、またその自分の肉や、いろんなその世の中の価値観と、いや、そうじゃないんだって。でも私の肉は、私の思いとしては、そっちに、世の中に、自分の思いに、自分のその欲求に従いたいという、そこに戦うわけじゃないですか。神が何を願っておられるかということを、御言葉を通して知ってるから。人を妬ましく思うときに、妬んではならないっていう言葉が、その神の言葉が迫ってくるわけじゃないですか。そこで戦う必要あるんですよ。立ち止まって。ああ、今、この人のために祈ろうって思いが来ると同時に、ほぼ同時に、なんか面白いテレビが始まるんですよ。自分に興味あるそのインターネットのその記事とかにヒットするんですよ。セールが始まりましたみたいな。ああ、じゃあこれちょっと見てからとかってやると、いつの間にか忘れるんですよ。で、それってものすごい戦いなんですよ。私たちにある。地味だけど。確かに、自分が失敗してしまって神に従えなかった時に、お前なんか、キリストのことの気の字も知らないくせに、救われてなんかないんだみたいな、そんな感じで、サタンが私のことを責めてくる時はありますよ。でも、ほとんどの場合は、私がその神が願っておられる、いや、ちょっとこれ静まって寝る前に聖書を読もうっていう時に、携帯がピロリンってなって、なんかこの前投稿した Facebook のなんか、私の投稿に友達がなんかコメントしてて、おお、なんだろうとかってそれ見ちゃったりとか、Yahoo のニュースでなんかヘッドラインが新しく更新されて、なんか1ってついてるとか。そういうので自分のその思いというのが取られるんですよ。気がつかない、戦わないと、もうどんどんどんどん、私の思いというのは、神から離れていって、祈るとか、聖書を読むとか、そういうことって、どんどんなくなっていくんですよ。時間は、さっきも言ったように限られてるから。で、そういうのが戦いですよ。で、ある時には、ものすごい大きな戦いになるんですよ。お前なんか救われてないっていう、その、火矢と戦わんといけないんですよ。そこで信仰の大盾を持ってきて、その火矢を全部消して、そんなことないって、イエス・キリストを信じる信仰によって私は義と認められてるんだって。そういうそのハードな戦いを戦い抜くことも必要なんですよ。もしかすると自分一人ではもう持ちこたえることができないような、その状況になるかもしれないですよ。その時に、同じ、兄弟姉妹に助けを求めて、私のために祈ってくださいって。 もう今こういう中にいるんですって、私のぐちゃぐちゃしてるんですって、大きな、激しい戦いの中にあって、もう今にも負けそうですって。私のために祈ってくださいって。そうやって一緒に戦う必要がある時もあるわけじゃないですか。それがないんだったら何のための教会だってなりますよ。一人で頑張ってね、聖書読んで、リモートでメッセージ聞いて、いろんなその教会の牧師のことを聞いて、一人で何かやればいいわけだからね。でもそれが全てじゃないじゃないですか。自分のその信仰の戦いを勇敢に戦う必要があるって。この戦いっていうのは、神に従うこと、神に信頼すること、神により頼むこと、そのことを選択する戦いなんですよ。なんかエクソシスト的な戦いじゃないですよ。毎日の生活の中で選択するんですよ。神に従うかどうかって。聖書を読みながら、また聖書を学んで、御言葉を学んだ、その得た知識を総動員して、神が何を願っておられるんだろうか。神にとって喜ばれることは何なんだろうか。神にとって受け入れられることは何なんだろうかということを、その総動員して、その神が喜ばれることを追い求めることが私たちの戦いですよ。自分のその肉の欲は考えなくても、わかりますよ。何の抵抗もなく、聖書を読むのに、15分読むのに大変で、30分とかかかると、ああ、今日の箇所長いとかって思うんですよ。でも何にも考えないで没頭して3時間半ぐらいの映画とか見れるんですよ。簡単ですよ。自分の肉に従うことは。戦いなんか何もないから。でもその肉と相反するところにあるその神に対してその思いを向けたり永遠のことを思い巡らせたりするのは肉が嫌なんですよ。自分の中にある。それと戦わないと絶対に負けるんですよ。でも戦うと絶対に勝つんですよ。聖霊が私の肉を殺すから。その時に与えられる満足というのは、3時間半楽しい映画を見て得られる満足なんかと、比べ物ならないぐらいの満足ですよ。ペテロは第一ペテロかのその一章で言ってますよね。もう言葉に尽くすことのできない、境に満ちた喜びに踊ってるって。それは信仰の結果である魂の救いを得てるからだって。それを味わいたいですよ。毎日の生活の中で。それを追い求めなさいって。そのためにこの信仰の戦いを勇敢に戦いなさいって。私たちは、またそのテモテにはこのためにあなたは召されたじゃないかって。私たちもそうですよ。イエス・キリストを信じるということは神からのプレゼントですよ。このことに召されてるんですよ。戦って。本当にもう言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊ることを神は願っておられるんですよ。喜んでほしいんですよ。自由を味わってほしいんです。許されたその感謝を毎日の生活の中で味わってほしいんですよ。神の恵みや私に対する私たちに対する神の愛を十分に味わってほしいんですよ。テモテはそのために召され、私たちもそのために召されました。多くの人たちの前でテモテは告白したって。この信仰の戦いを戦うこと、私たちもイエス・キリストを信じますってバプテスマを受けたときに、みんなの前で、神の前にも、みんなの前にも告白したと同じですよ。これを戦うんですよ。そしたら、そこから得られる私たちに与えられる、得られるこの満足というのは、金銭なんかでは買うことの決してできない満足ですよ。テモテに対して、14節から、命令を守りなさいと。そして傷のない、非難されるところのないものでありなさい。これはもう悔い改めと許しを受け取るということ以外はありえないです。100% 正しく生きなさいと言ってるわけじゃないです。無理だから。でも、その神の前に悔い改めることによって、その許しをもう一度その再確認して受け取っていくわけじゃないですか。そうやって命令を守り、傷のない、非難されるところのないものであるということが、可能なんですよ。つまり福音に行きなさいって。イエス・キリストは私の罪を許すために、私の代わりに罰を受けるためにこの世に使わされたんですよ。そのことを信じて、イエス・キリストにあって私の罪は許されるということを信じて、罪を告白して許していただいて、命令に従って罪のない、ごめんなさい、傷のない、非難されるところのないものでありなさい。それは イエス・キリストの現れる時までそれを続けなさいって。神がその時はその定めておられるんだって。だからゴールテープを切るまで、もしかしたら私がそのこの地上での一生を終える時まで、もしかすると私が生きている間に啓示が来るんだったらその時まで、神が私に定めておられる良しとされる時まで、その最終的にゴールテープを切るまで、気を抜くなって。これらのことを、パウロは、この13節で書いてあるように、神の前で、また、イエス・キリストの前で、テモテに命じてるんですよ。だから結構、本気モードですよ。直接じゃなくて、神の前であなたに命じるからねって。命令を守って、悔い改めと、許しを受け取って、傷のない、非難されるところないものでありなさいと。15節の、途中から16節までお読みします。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人の死なない方であり、近づくこともできない光の中に包まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることもできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アメン。私たちの神であり、その私たちの主、王の王、主の主っていうのはどのような方かということがここに書いてあります。祝福に満ちた唯一の主権者であり、王の王、主の主で、ただ一人死のない方、光の中に住まわれて近づくこともできない方。モーセはその神を直接見たわけじゃないんですよ。その漏れてくるこの神の栄光の光を見ただけで、一定期間そのモーセの顔が光るわけじゃないですか。ものすごいその光ですよ。その中に住まわれて、人間は誰一人見たこともないし、見ることもできないって。で、誉れと永久の、その常しえの、その主権が与えられている方ですよ。この訳では、新改訳の第2版では、その神っていう言葉が使われています。神がそれに当たるって。でも、まあ、英語とかその、見てみると、he とか him とか彼っていうその代名詞しか使われてないんですよ。どっちかわかんないです。神なのか、イエス・キリストなのか。でいろんな人、結構な人たちが、これはイエス・キリストのことを言ってるというふうに言ってますし、別のところでは、いや、神というふうに言ってるだろうというふうに、取る人たちもいます。まあ、ある意味一緒なので、変わらないんですが、何がここから考えられるかっていうと、私たちが信頼して、私たちが従っている神、私たちを愛して、私たちに恵みを注いでくださる神という方が、こういう方なんですよ。だから大丈夫だから、この方に信頼を置いて、従っていこうということにはなりません。17節から19節。この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。また誠の命を得るために、未来に備えて、良い基礎を自分自身のために築き上げるように。地上で富んでる人々への最後のこの命令というか、すすめですよ。高ぶるなって。お金を持ってるからといって、高ぶっちゃいかんよって。お金を持ってるからといって、その富に望みを置いちゃいかんよって。お金を持ってるから、天国に行けるわけじゃないですよ。天国の鍵を持ってるペテロがね、天国の門にいるとしたら。で、そのさっきのね、金貨を仕込んだ饅頭を持ってって、ペテロさん、こう、良きに上がってください。とか地獄の沙汰のもう金次第とかっていうのは。もう、金銭を愛して、もうお金持ちになることを願ってやまない人たちの考えですよ。そんなことはあるわけないじゃないですか。この第一テモテの六章の七節に書いてあるように、私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできないんですよ。何億円、何十億円、何兆円って言って自分の、ね、その財産を、財を築いたとして、自分が死ぬときにその、棺桶の中に入れてもらったとしても。 仮装されて出てくるときにはもう全部灰ですよ。何にも持っていけないですよ。1円も持っていけないですよ。1円たりとて。それは何にもならないですよ。もしかすると、この地上において、優雅に、何の不自由もなく生きることができるかもしれないですよ。まあでも多くのね、お金を持っている人たちも、かなりの人たちが悩んでたりしますからね。いずれにしても、それ永遠の世界では何の役にも立たないんですよ。頼りにならない富に望みを置かないようにって。むしろ神に望みを置きなさいって。なぜなら神は私たちに全てのものを豊かに与えてくださる方だって。で、私の必要を知っておられるんですよ。神は私たちのことに、その気を使っておられ、気を使っているというか、その、心配しておられるというか、心を配っておられるんですよ。私たちの行く先々を。イエス・キリストは、その私の名によって求めるものは何でも、私の父が与えてくださるって。そのためにあなた方は、その召されたんだって。あなた方は行って、身を結んでその身を残すために、イエス・キリストに、神にあってその選ばれたんだって。だから、そのために必要なものを求めたら与えられるんですよ。で、神は、私たちに全ての必要なものを与えてくださいますよ。不必要なものは与えないですよ。カルバリチャペルのチャック・スミスさんのお父さんの書斎に、額縁があって、それはもう祈りのような、その、箴言のような言葉が置いてあったんですって。神様って、私が、正しく使うことができないほどの富を私に与えないでくださいって。いいですよね、その祈りは。神は私たちに必要なこと、ものは必ず与えてくださいますよ。神を信頼して願った。ただし、必要以上のことは与えないですよ。冒頭で話したように、私がその神から思いを逸らしてしまうものであれば、それは有害なものになるし。一円も与えてくれませんよ。私がその一円を得ることで、神から私の思いや、永遠の事柄から私の考えがなくなってしまうのであれば。でも神は、私が生活できて、神に従って、本当にその神との関係の中に喜んで満ち足りるためにであれば、その範疇の中で神が定めた、神が決めておられる。神が知っておられますからね、私のことを、私以上に。不必要なものは神は私たちに与えないんですよ。私たちが必要以上のものを求め始めて、金銭を愛するとか、そこに希望を置きすぎて、先に進んでしまうと、非常な苦痛を持って自分自身を殺そうするってことになっちゃうんですよ。そうならないように、パウロは手も手に伝えてるわけです。また、その、飛んでいる人たちに対して、このお金に、富に望みを置いてはいけないというふうに言っています。神は私たちに必要なものを与えてくださって、すべてのものを豊かに与えて、私たちを楽しませてくださるって。これはなんか嬉しいですよね。だから、その、クリスチャンライフというのは、イエス・キリストを信じる歩みというのは、決して禁欲主義じゃないんですよ。お金を儲けてはならないみたいな。金になんかその、なんていうのかな、この、縛られてはならないんだとかって、お金持ち裕福になっちゃいけないみたいな、そんなものじゃないんですよ。もっと自由なはずですよ。本当にその必要なものを与えてくださって、私たちが楽しんで、この地上で生きることも神は願っておられるんですよ。もちろん神から自分の思いが、その、離れていくのであれば、それは楽しみじゃないですよ、もうすでにね。楽しみのばっかりをこの追い求めていったら、その楽しみの奴隷に私はなってしまうんですよ。神はそうじゃなくて、その従順の奴隷となって義に至ることを願ってるんですよ。その救いを達成して、最後のゴールテープをありがとうございますよって言って切ってほしいんですよ。だから、そこに行き着かないものであれば、私が自分では必要と思っているものでも、神は私に与えないですよ。私に本当に必要なものは、経験であり、経験、神のその、性質であり、ご性質であり、永遠の命だから。神の国と神の義を求めたら、必要なものを与えられるんですよね。イエス・キリストもそうおっしゃいましたよ。 で、金銭に対する正しい距離感、価値観、また神に対する正しい距離感、価値観、そういうのを神の国と神の義を求めていると得るようになるから、当然仕事に身を入れるということも聖書に書いてあるから、一生懸命働くから、その金銭的に困るということはほとんどないはずですよ。特に現代のこの日本に私たち生きてるわけだから。そうじゃないところももちろんありますけど、私たちは本当に恵まれた環境の中にいますよ。そして具体的にこの地上で富んでいる人たちに対して命じていることは、人の益を図りなさいって。金銭を追い求めると、愛すると、また金持ちになりたいということばっかりやってしまうと、人の益を図らないで自分の益ばっかり図るんですよ。どうやったらお金を儲けられるか、どうやったらそのお金を貯められるか、どうやったらって、人の益とか人のことなんか考えなくなってくるんですよ。自分ばっかりだから、良い行いにむしろ富みなさいって。エペソの2章の10節には、良い行いさえも神はあらかじめ備えておられるとありますよ。だから私に良い行いを与えてくださいって。神を愛するがゆえに、その神に応答するがゆえに、神を愛して人を愛するがゆえに、良い行いを与えてくださいって。そうやって祈ることも私たち必要ですよ。また惜しまずに施しなさいって。で、この惜しまずに施すというのは、次の喜んで分け与えなさいと一緒に聞いた方がいいです。あなたは金持ってんだろう。パウロはね、金持ってる人たちに対してね、惜しまずに施せって言ってるんですよ。惜しんでますか、皆さんとかって。そんなこと言われたらですよ。なんかもう、痛くないじゃないですか、その場に。惜しまずに施しなさいとは書いてあるんですけども、でも、喜んで分け与えなさいと書いてあるんですよ。だから、喜んでない、喜んで分け与えるものでなければ、喜んで施すものでなければ意味ないんですよ。本当に思うんですよ。喜びがないんだったら、分け与えることとか施すとかやめた方がいいですよ。だから本当にその神に対してこんなに、もう私もこれも何度か話してますけど、感謝してるんですよ、神に。だから喜んで神に対して今月もこのように給料をもらうときにね、与えてくださってありがとうございますって、そこから神にお返しできることを私本当に今喜んでるんですよ。昔そうじゃなかったから。それも全部ケチってたから、金銭を愛していて。あの時にはなかったですよ、この感謝というのが。でも今あるんですよ、ありがたいことに。本当に、なんかこれ喜んで、神に対して、その、お返ししたり、喜んで施したり、喜んで分け与えるから、意味があるんですよ。金銭を愛してると、人の益を図るとか、ごめんなさい、金銭を愛していないから、人の益を図らない、良い行いに富む、惜しまずに施す、喜んで分け与えるということが可能なんですよ。金銭を愛して、うわーとか、もっともっともっとって言ってるとそうならないんですよ。誠の命を得るために、良い基礎を自分自身のために築き上げなさいって。先週も話しましたけど、イエス・キリストがその例えの話の中で、不正な富を使って富を得なさいって。あ、これ、富って。友を得なさいって、不正な富で。で、この地上で与えられている富を使って、その永遠の世界のために、永遠の命のために使いなさいってことですよ、要するに。自分のために、自分でその溜め込むんじゃなくてですよ。神が何を喜ばれるんだろうか、神が何を願っておられるんだろうかということを追い求めて、それを、お金を使いなさいって。与えられた富を神のために使い、与えられた富を、永遠の命を、この持ち続けること、それを追求するために使うんですよ。そのために神が私たちに与えてくださるものだから、お金とか富とか物質的なものっていうのは。神に、ね、信頼を置かなくなるためのものじゃないですよ。最後20節と21節。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。これを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいました。恵みがあなた方と共にありますように。テムテの最後のこの命令ですけども、 委ねられたものを守れというふうにパウロは言っています。神、委ねられたもの、つまり神から与えられたものですよ。わかりやすいのは、そのテモテには、牧師や、また教師としての召しが神から与えられました。だからそれを守りなさいと。また、あるところではおそらくその富とか物質的な祝福も与えられているはずです。別にお金持ちだったかどうかはわかりませんけども、生活するだけに必要なものは与えられてたはずだから、それをしっかり守りなさいって。また、テモテに委ねられたことは、福音の言葉ですよ。自分がこの福音に生きること、福音の言葉を他の人たちに述べ伝えること、それが委ねられたことを守るということに当たるはずです。だから神はテモテのことを、テモテに対してテモテのその益になるように、この一つ一つのことを委ねたんですよ。だからその委ねられたものを守りなさいと。私たちにもそれぞれその賜物は違います。でもその賜物を、その賜物、つまり委ねられたもの、良い行いも私たちに与えられるわけじゃないですか。信仰も与えられるわけじゃないですか。その一つ一つのことを委ねられたものを私たちに守る必要があるんですよ。ゴールテープを切るまで。また、避けるべきものもあるって。俗悪な無駄話とか。何のその永遠のこととか、全く行き着かないような話は避けなさいって。まあ、特にその教会の中ではそうですよ。キリストのことを信じてない人たちと、その、歩調を合わせるとかじゃなくて、ある程度のその必要に応じて、こちらの土俵の上で相撲を取る分には大丈夫ですよ。こっちがこのコントロールできる範囲にあった。向こうの土俵に乗っかっちゃったら何もできないですから。でも、俗悪な無駄話は避けなさいって、愚にもつかないような。間違ってその霊知と呼ばれるような、その反対論も避けなさいって。これが正しいんだとかって言って聖書が言ってないこと、信仰によるだけじゃなくて行いも必要だとかって、義と認めるためには。そういうその反対論、これは神が私だけに明らかにしてくださったとかって、そういう、現代でもいっぱいありますよ、そういうのが。それを避けなさいって。結局、反対論であって、何のその解決にもならないし、何のプラスにもならないから。公然と主張しているとこういうの、信仰から外れてしまうもの、そういうのを避けなさいって。21節の最後、恵みがあなた方と共にありますように。とにもかくにも恵みなんですよ。最初に、その恵みと憐れみを、パウロはテモテのために願いましたけど、恵みから始まって恵みで終わるんですよ。で、クリスチャンの歩みというのは、恵みのゆえに成立するものですよ。この一つ一つの、このパウロがテモテに対して、またイエス・キリストを信じた人たちに対して、それを命じている一つ一つのことというのは、神の恵みがなければ成立しないんですよ。神が恵み深いから、私がその失敗することも全部見込んだ上で、見越した上で、守りなさいと言ってくださるんですよ。その時に、恵みによって、その、悔い改めて許しを受け取ることができるように、その恵みが私たちのセーフティーになってなるんですよ。恵みによって、私たちのこの歩みというのは成立するし、だからこそ、神を信頼すること、神の恵みの中に、福音の中に留まり続けることを追い求める必要があるんですよ。それを邪魔してしまうお金とか、富とか、その他、諸々のものから、その、私自身その避ける必要があるんですよ。そのことをパウロは言ってるわけです。来週から第二テモテです。そうやって、本当にその、クリスチャンとして、また教会として必要なもの、必要なこと、そのことをパウロはまたテモテに対して第二テモテでも伝えてますので、一緒にこのことを学んで、私の教会にもこのようなその理解がもっともっと広がっていったり、で本当に追い求めるということが、何を追い求めるかということ、その理解が広がっていきますように。最後一言祈ります。天の父さん。本当にあなたの恵みが尽きないこと、日ごとに新しいことをありがとうございます。どうぞあなたの恵みを覚えて、あなたのその恵みの中に留まっていられますように。私があなたの前に正しくいられるときも、正しくないときにもあなたの恵みが必要です。前進するにはあなたの恵みが必要です。そこからこの信仰を保つという、このまたこの信仰の戦いを戦い抜くにはあなたの恵みが必要です。最後のゴールテープを切るのも恵みが必要だし、救いを達成するにも恵みが必要です。 どうぞ私たちの上にあなたの恵みを豊かに注いでください。恵みのゆえに、私にこの信仰の戦いを戦い抜くのに必要な経済的なものも、物質的なものも、健康的なものも、どうぞお与えください。お願いします。また、ジャック・スミスさんのお父さんが祈ってたように、本当に私が裕福になりすぎたり、何か持ちすぎたりすることによって、あなたとの関係が妨げられるのであれば、必要以上なものを私に与えないでください。ただ、本当にあなたとのその関係が健全にされていて、そこで、その私の喜びや満足を得ていくことができますように、あなたがもういいよって言ってくださるときまで、気を抜かずに、この信仰の戦いを勇敢に戦い抜けますように、あなたの恵みによって私を強めてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。